7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam、 こんばんは。 こちらはインドネシアの声です。 常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。 こんばん、 これからの番組は、 はじめに入手、 続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。 6.4 のマグニチュードを持つ地震は10月11日木曜日、西インドネシア時間午前1時57分に東ジャワとバリの地域で揺らしました。気象学、気候学および地球物理学上は、地震の震源地は南緯 7.47 度、東経 114.43 度に位置し、幅度 12km 東ジャワスシトボンド地区シトボンド市の白土 55km の距離にある海に正確に位置すると報告しました。地震は津波の可能性はありません。国家防災庁 BNPB の指揮所は、東ジャワ市の地方防災庁への震災の影響を確認しました。情報データ広報センターストポプルオ・ヌグロホ会長は、10月11日木曜日ジャカルタで一時的な地震の影響のデータによると、3人が死亡し、いくつかの家屋が壊れていたと報告しました。最悪の地域は東ジャワススムヌプ地区ガヤム区です。国家防災庁 BNPB の指揮所は、地震や鳥扱いの影響を監視し続けます。それでは次のニュースです。インドネシアはさまざまな災害に苦しやすい国であり、死亡につながることに加えて、多くの道路や建物のインフラの損傷による重大な損失です。10月10日水曜日、バリとのヌサドゥアで開催される国際仲介基金世界銀行年次紹介に先立ち、財政改善のための国家戦略をテーマにした災害保険リスク資金調達フォーラムで、ユスフカラ副大統領は、インドネシアは頻繁にインドネシアで発生する災害のさまざまな種類に対処するための保険管理と資金を持っている必要があると語りました。国際仲介基金 IMF 世界銀行活動に参加している多数の国家代表団の前に、ユスフカラ副大統領は、アチェ、津波、ロンボク地震、 パルト、ドンガラの津波などインドネシアの様々な災害は地質的な材料損失を引き起こし、再建と復興の予算は国家予算から通るには十分ではないと述べました。例えばアチェ津波の再建と復興は IMF と国連の資金援助を受けました。ユスプカラ副大統領は将来インドネシアは保険と資金管理を必要とするため外国の援助に依存しないと期待しました。この間国の資産は災害による財政的なリスクの保護なしに作られました。橋が破損している場合は災害後に再び交換されます。庁舎が破損した場合交換され、すべてが国家予算の負担になります。もちろんすべてを国家予算の負担の一部にすることは望ましくありません。もちろん我々は対外援助に対する依存したくありません。どのように国家資産を保険に加入させることができるのか、政府資産がどのように保険されているかに関する規則はありません。ユスプカラ副大統領は自然災害の影響を受ける国々の負担を減らすために、災害のために保険管理と資金を確立し、自然災害の影響を受ける国々の負担を減らすために2018年国際仲介基金世界銀行の参加国を招待します。ユスプカラ副大統領によると、政府および人々の道路と建物のインフラはいつどこで起こったのか予測できない自然災害から被保険者になる必要がある資産だということです。世界銀行は中部スラウェシ州パルで発生した地震と津波災害の影響を処理するためにインドネシアと協力する準備ができていると述べました。これは10月10日水曜日、バリとヌサドゥアで開催される国際仲介基金世界銀行年次紹介の合間にユスプカラ副大統領と会談した後、世界銀行グループの最高経営責任者 CEO クリスタリナ・ジョルジェファ氏が語ったものです。クリスタリナ氏は記者団に、世界銀行はパル災害の被災者に救済資金を発行する準備ができていると表明しました。しかし世界銀行はインドネシアの問題解決にどのくらいの資金を費やすかについては言及しません。クリスタリナ氏は、世界銀行が提供する資金額はパルの人々のニーズのレベルに依存し、推定ニーズはインドネシア政府によって決定されると説明しました。これはニーズの評価に基づいて議論するものです。私たちは迅速なニーズの評価を完了しました。地震と津波による経済的被害は何ですか、そしてそれをもとに復興計画が何であるべきかを決定するために 政府と協力し、政府が私たちに必要とされるものを教えてくれるでしょう。私たちは必要に応じてインドネシアを支援する準備ができています。これはインドネシア政府のアピールです。しかし私たちは必要に応じて大学の資金援助を提供する準備ができています。クリスタリナ氏は中部スラウェシスのバルで起きた災害に対する哀悼の意を表明しました。クリスタリナ氏は大震の建物を確立することにより多くの犠牲者の伝統を防止への投資を増やすためにインドネシア政府を奨励します。クリスタリナ氏は世界銀行は協力で大震災の建物を建設するためにパルの復興と再建の努力を支援する準備ができていると語りました。それでは最後のニュースです。インドネシアは12個の金メダルの合計から標準的な税収のカテゴリーに6個の金メダル、3個の金メダル、および3個の青銅メダルを獲得すると発表しました。金メダルは FIBI クラス、または全盲の個人の男性ヘンリー・ウィラワン、個人の女性デビー・アリエスタ、BI クラス、または個人の不自由な女性シマンジャ・ナシファルタが勝利されました。チームに関しては男性の FIBI クラス、女性の FIBI クラス、および男性の BI クラスが勝利されました。金メダルは女性の FIBI クラスでジェシュ選手タティ・カルハティと、個人の男性の BI クラスおよび男性チームの BI クラスのマクスム・フィルダウスが勝利されました。これでニュースを終わります。エナがお伝えしました。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルはアセアンパラゲームス、またはアジアパラ競技大会2018の成功です。パレンバンで行われた2018年のジャカルタアジア大会の精神と成功は、アジアパラ競技大会2018でインドネシアの偶発事象にインスピレーションを与えたことが判明しました。誇り高いポジションと成果を達成するために、できるだけ多くのメダルを獲得する精神が実現できます。普遍的な運動選手の精神は最高の成果を示すことを同じように喜んで望んでいる通常の選手とあまり変わりません。2018年10月初めに国家宮殿で発生した2018年のアジアヒットスポーツ選手を受け取ったジョコ・ウィドド大統領は、2018年のアジア大会におけるインドネシアの成功がアジアパラ競技大会2018年に広がることを期待しました。そして希望が実現し始めることがわかります。ジョコ・ウィドド大統領はウェイトリフティングゲームの競技会を見て16ゴールドの目標を超過したと楽観的でと言いました。このため大統領はより良い成果を追求するためには 競技者はより頻繁に競技会に参加する必要があると述べました。今村ラウィジルスポーツ大臣は目標は達成されたものの、依然として満足していないと述べました。彼はアジアパラ競技大会2018でインドネシアの激しい運動選手たちが成し遂げた成果が地域社会から高く評価されていることを期待しています。そして障害者を見る人は誰もいません。一方、アジアパラ競技大会のインドネシア代表団アルミンシャは多くのインドネシア選手がメダルラウンドに入る中、金メダル財布の追加が続けられることを期待しています。また、インドネシアの試合は、アジアパラ競技大会2018でインドネシアの障害者選手と競争する考え方と、熱意を維持しているコーチと、サイコロチームの専門知識によってさせられました。競争の中で成功するには、強い精神と熱意が必要です。それだけでなく、セラピストと心理学の分野におけるアスリートの存在が重要です。誰が重要な役割を果たしているかにかかわらず、アシアンゲームス2018とエジアンパラゲームス2018の成功はインドネシア国が2045年にインドネシアの高金世代を考えするためのベシです。リスナーの皆さん、コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にアメリカ航空宇宙局はアポロ7に打ち上げられたについてです。アポロ7はアポロ計画の最初の有人打ち上げ任務です。このミッションは地球を周回する11日間の任務です。アポロ7はサタン IB ロケット打ち上げロケットの最初の有人打ち上げです。これはアメリカからの3人の最初の宇宙施設です。彼らは海軍大尉ウォルター・M ・シーラー・ジュニア、空軍大尉ドン・ F ・エイセル、および民間パイロットウォルター・カニンガムでした。このミッションは1968年10月11日にアメリカのフロリダ州のケープ・カナベラルから発足しました。アポロ7は1968年10月22日に地球上に上陸しました。次に中国の4人のテロリストが逮捕されたについてです。1976年10月11日に中華人民共和国の創設者、毛沢東、立て姓またはマダム・マオの未亡人の一人が逮捕されました。4人のギャングとして知られている4人の逮捕は、中国共産党の新しい指導者、花球の命令でした。治安の他に逮捕された3人の人物は、ワン・ホン・ウェン、ヨウ・ウェン・ユエンとチャン・チュン・チャオでした。この4人は知識人と反対のグループを虐殺、毛沢東と文化大革命運動の支持者の中国の支配時代の桜の人々を表すだけでなく、不法に中国のブルジョアとプロ帝国主義とみなされた人々を罰します。しかし各国報道と将兵の資料の下で、中国はもはや多くの命と悲惨さを主張しており、1960年代に戻って文化大革命の時代に戻りたいとは思いません。だから中国共産党の新リーダーは4人が直ちに逮捕されたと決めました。4人の被告は後に有罪判決を受け、死刑判決を受け、最終的には生命判決に至りました。最後に国際女の子の日についてです。2011年に12月19日に国連総会は 10月11日を国際女の子の日と宣言しました。2012年10月11日は女の子が記念して初めてのことです。この計画は世界中の女児が直面する女性の権利と独特の課題を認識することを目指しています。国際児童の日は女性が直面する課題を克服し、女性のエンパワーメントと人権の遂行を促進する必要性に焦点を当てています。10代の女の子は安全で教育を受けた健康的な生活の権利を持っています。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は3号証の救助は IFF 世界銀行会議でも議論されたことについてお伝えします。一連の年次紹介を開始して、国際通貨基金 IMF と世界銀行の職員は多くの閣僚とともに10月7日日曜日にバリとヌサドゥア地域に3号証を植えました。このイベントには IMF マネージングディレクターのクリスティン・ラガルデ、財務大臣スリムリアニ・インドラワティ、会計調整大臣ルフッピンサ・バンジャイタン、インドネシア中央銀行総裁ペリ・ワルチオが出席しました。スリムリアニ財務大臣はまた年次紹介で経済問題に取り込むだけでなく、環境問題についても議論することを約束しました。スリムリアニ財務大臣は記者団に、産業省の数の 60% は世界の産業省全体から、または世界最大の産業省からインドネシアにあると語りました。すべての当事者は一種の保護を考え始める必要があります。スリムリアニ財務大臣はこの問題を2018年バリと IMF 世界銀行年次紹介に提出することを約束しました。スリムリアニ財務大臣はインドネシアの産業省はインドネシアに属しているだけでなく、将来の世代のために一緒に保護されなければならない世界に属していると強調しました。一方、ルフッパンジャイタン会計調整大臣はこの活動は特に海洋における環境保護のためのインドネシア政府のコミットメントを示していると述べました。ヌサドゥア地域は産業の三角形の一部です。産業省は海洋生物のための罰草であるだけでなく、タンパク質の大きな供給源です。同じ機会に IMF マネージングディレクタークリスティン・ラガルデ氏は、これがルフッパンジャイタン会計調整大臣と環境ケア活動に参加する2番目の機会だと語りました。以前、ラガルデ氏は廃棄物、特にプラスチックから川を掃除することに参加しました。ラガルデ氏はまた研究を GCC 地球上で 最も良い面と悪い影響を受ける気候変動に関する報告書を公表するなど、環境に対する IMF の懸念のいくつかの活動があると説明しました。また IMF は環境の持続可能性のための保険のための融資スキームを準備しました。ラガルデ氏によると、これらの参考書を植えることは、環境気候変動に対する IMF の懸念を示しているということです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パッショナインドネシアです。今日はバンタン州のカンプンブクリルの伝統をご紹介します。リスナーの皆さん、ジャカルタから遠くなくカンプンブクリルという観光名所があります。この村はタンクラン市バンバン村のババカン村にあります。過去にこの場所は崩壊でした。しかし現在カンプンブクリルは美しくモダンな観光スポットです。カンプンブクリルを訪れると色とりどりの村が見え、写真を撮ったり料理ツアーをしたり、アクアポニックスに関する教育を受けることができます。リスナーの皆さん、カンプンブクリルの面積は約4から8ヘクタールまでです。この村には300の家屋と1220の壁画が描かれています。ここでカンプンブクリルを読む建物があります。あなたはチサダン川の背景とタンガラン市の赤い橋で写真を撮ることができます。反対側で居住者の家の壁の右にカンプンブクリルという壁画があります。これは最高の写真スポットの一つになります。この村の興味深い観光活動が村の周りを回っています。インドネシアのさまざまな地域のアーティストによる多くの壁画があります。ゆっくりと歩いている間はわずか30分から60分までで歩くことができます。リスナーの皆さん、あなたが村の周りを移動した場合、いくつかの美しい入り口があります。メインゲートには写真の背景を作ることができるさまざまな壁画があります。地元の人々はパッションフルーツの植物にカラフルな傘を吊るして入り口の門を飾ります。ゲートには鉄製の愛の象徴があります。これはあなたの写真の背景にもなります。この村には1220の壁画があります。あなたはあなたの写真スポットになりたい壁画を選ぶことができます。リスナーの皆さん、カンプンブクリルには教育ツアーになる寿司の家があります。あなたがそこに行くなら、それは使用されていないプラスチック飲料ボトルを持ってくることをお勧めします。ボトルはリサイクルされ、住民が作ったアクアポニックスの植え付けをメディアとして使用されます。ここではアクアポニックスの脱菜を学ぶこともできます。カンプンブクリルにはさまざまな料理があります。一部の屋台は日中オープンしています。帰国する前に地元住民が作ったカンプンブクリルのおどさんを買うことを忘れないでください。 リスナーの皆さん、これでボソネインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はフルフィという果物成熟度測定アプリケーションをご紹介します。インドネシアの人口の大半は農家として働いています。農家としてもちろん、人々は水量がよく調理される良質の豊富な水量を求めています。成熟した収穫を得るには、適切な収穫時期を知る必要があります。そのため農家が適切な収穫時期を決定するのを支援するため、ソロのスブラスマル大学の大学生のラティ・ラハマティカは、果物成熟度を測定するアンドロイドアプリケーションであるフルフィックを開発しました。腐敗しやすい食品の成熟度と熱数度検出器と呼ばれることアプリケーションは、農家が果物の成熟度を特定するのを助けるために設計されたものです。目標は、それを収穫する適切な地域を決定することで、これまでのところ、多くの人々は収穫期を決定するために推定に頼ってきました。例えば、成熟度が 70% に達した時点でバナナを収穫しなければならないため、消費者の手に入ると熟しすぎたり腐敗したりすることはありません。リスナーの皆さん、成熟度の計算は正確でなければなりません。さらに、果物が海外で販売されたり輸出されます。成熟のレベルは、果物の皮膚の色によって特定することができます。色は赤い、緑、青いの色のコンポジションで形成されます。アプリケーションは、アプリケーションに埋め込まれたデータベースを使用して、果物の色の構成を測定するために使用されます。その使用において、農家は Android 上のカメラ機能を使用して収穫される果物を撮影し、その後フルフィックアプリケーションを使用して処理します。アプリケーションは、写真の赤い、緑、青の色のコンポジションを計算します。プロセスから成熟度が見えます。このアプリケーションは、さらに開発が必要です。現在、ピサンアンボン、アンボンバナナの成熟度を測定するためにのみ使用できます。リスナーの皆さん、 このアプリケーションは農家のためだけでなく、食品成分を購入する消費者にも役立ちます。このアプリケーションにより、消費者は駆使食品成分を購入することを避けることができます。消費者はアンドリッドを使用して購入したい食品成分の写真を撮り、パーフェクトアプリケーションを通じてそれらを処理するだけです。腐った食べ物は酸性度が高いです。酸性度は色に影響します。このアプリケーションは得られた写真を通して酸度のレベルを計算します。 Perfect アプリケーションはインドネシア輸出金融庁またはインドネシア輸出貿易庁によって開催された国家科学執筆の競争で3番目の受賞者になりました。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽ベタリアソナタをご紹介します。それでは皆さん、まずはサムアビサビランを聞いてください。 Rusunano minasang imo kikita deita no wa semua bisa bilang deshita. Betariga sonata wa 1980 nendai kara kashu toshite no kyariya o hajimemashita. Kanojo no saisho no arubamu kao tercipta untuk wa 1981 nen ni ririsu saremashita. Arubamu no shudai ka wa kao tercipta untuk to dai sarete imasu. Kono uta wa kanojo to kanojo no koibito ga いつも一緒になるように神によって創造されたと感じる人の物語を伝えます。リスナーの皆さん、次の曲です。ガッタチッタ音楽を聴いてください。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいたのは顔と知ったおんとくでした。次の曲はトランバツラです。以前この歌は1976年にパンバースの音楽グループによって復旧しました。この歌は彼の元愛人が彼のために適切な人であることに気づいた人の話を伝えます。残念ながら今では彼が好きな人はすでに生き方をしています。リスナーの皆さん、トランバスラはどうぞお聞きいただきました。
Sudah kau datang padaku Setelah ku dapatkan penggantimu Kini hatiku tertutup untukmu Cukup sudah penderitaanku Mengapa dulu kau tinggalkan Apapun padaku Kala itu cintaku sedang tumbuh Kau biarkan menjadi layu Kini kau datang lagi padaku Setelah kau
リスナーの皆さん、最後の曲はベッタリアソナタのハティアンルカです。どうぞお聴きいただきました。これで音楽の広場を終わります。
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。